先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回は株式会社マルコシ代表取締役社長野田明孝さんにお聞きします。創業から108年、浅漬けを中心にお漬物の開発、製造、販売を長年にわたって一筋で手掛けているのがさよこブランドでも知られるマルコシです。北海道から九州まで全国におよそ100店舗を構える対面販売部門、多様化した食卓のシーンに合った漬物を小売販売で提案する量販部門、外食やネット、通販を担う卸部門と、あらゆるアプローチで漬物を展開。野菜感覚で食べられる浅漬けや洋風ピクルスに特化した新しい中食など、新ブランドも立ち上げています。時代を捉えた魅力的な商品で漬物の未来を追求し続けるマルコシに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社マルコシ代表取締役社長野田明孝さんにお聞きします。野田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、もうマルコシと言いますとさよこブランド、はい、もうこれはもう本当に我々もよくお世話になっているお漬物でございますが、対面販売、小売、卸と3つの部門で漬物を展開してらっしゃるんですね、はい、どうぞ特徴を教えてください。
対面販売、これはうちの本当に源流になるんですけども、うん、全国の百貨店のデパ地下の食品売り場に人が立ってですね、うん、販売するというのが対面販売、店員さんが接客しながら売ってくる、はい、デパ地下だとかこの中京地区ですとアピタさんの食品売り場なんかにもショップを出させていただいてますが、そういうことで全国100店舗近くで展開していると。もう一つは量販部門、中京地区のスーパーさん、量販店さんのお漬物コーナーにさよこというブランドでキムチから浅漬け商品、それから古漬け商品というたくあんですとか梅干しですね、そういったものを販売していると。それから卸部門ということで外食さん、この中京地区ですと木曽路さんとかですね、あと焼肉屋さん、回転寿司さんだとか、そういったところにちょっと付け合わせ用のお漬物を卸させていただいていると、この3つの大きな柱があるということでございます。
実際にさよこブランドとして認識して手に取る時もあるんですが、実は木曽路さんだったり徳兵衛さんだったりステーキ宮さんだったり、さよこのお漬物ってわからないまま口にさせてもらっているというケースもあるということですよね。さあ、そんな中老舗で漬物一筋でいらっしゃいますが、はい、百貨店への出店から対面販売を広げられて業界初のフランチャイズ方式を導入、さよこブランドの確立とその事業拡大の原動力を教えてください。
私のですね、祖祖父がスタートしたわけなんですけども、大正3年東海市の方ですね、そちらで創業したと、工場を持ってですね、当時は森口漬け、奈良漬けと、高級漬物ということで粕漬けの漬物を作っていたと。昔はいろんな地域に公設市場っていうのがありまして、その中にお肉屋さんや魚屋さんやお漬物屋さんも入ってた、そういうところへ商品を卸して販売してたと。スタートはそういう、製造卸売業だったわけなんです、で転機があったのが昭和29年にですね、名鉄百貨店さんがこの名古屋地区で百貨店ということでオープンしたわけなんですけども、その時のオープンと同時に地下の食品売り場にマルコシさんお店を出さないかということでお話をいただきまして、お漬物ショップを自社のお店を初めて出したというのが、一つのスタートです、それからですね、だんだん日本はこう高度成長になってきまして、公設市場っていうのがスーパーに変わっていったんですね、ちょうどユニさんが桜山に昭和43年に1号店のユニさんのスーパーを出したんですけど、食品売り場にお漬物屋さん出そうということで、そこの公設市場をやっていったねお店の店主の人に、うちのマルコシの名前でフランチャイズでユニさんに出ないかと、ぜひやりたいとスタートしたのがフランチャイズの1号店。
そうですか。
でそれから輸入さんもどんどんどんどんこう出店してって、出店のたびに食品売り場にうちの丸越のショップも一緒に出店していくと、うん、どんどん加速していったというのがうちの第一期の拡大じゃないかなということです。
やっぱり時代は変わります。
そうですね、
はい、食生活の変化というところはこれ当然丸越としても避けては通れなかったところだと思いますが、漬物全体の市場規模が縮小という中で新ブランド立ち上げであったり、まあパンと一緒に食べられる漬物、ワインのおつまみになる漬物、新しい展開どんどんされてますね。
日本人はですね、まあこれ平成元年ぐらい近くまでですけど1400万トンぐらいお米をね消費してたんです。特に50年前は一人頭年間2俵のお米を食べてた、2俵というと120キロですよね、はい、まあ、それがこの令和の時代に入って年間1俵も食べない状態なんです。
60キロいかない、
いかないと。
あら、
これはね、だいたいお茶碗にすると、まあ、軽く150グラムから180グラムよそいだご飯を一人年間1杯食べるか食べないかっていう、
はあ、
まあ、それぐらいですね、うん、実は日本の食がバラエティ豊かになって、食べるものがご飯じゃないものもどんどん増えてきたということですね。食卓のシーンも非常に変わりまして、はい、僕が子どもの頃はやっぱり家族も大家族で、おかずは真ん中の大皿にどんどんとこう置いてあったりして、そこで漬物がボンとあったりして、でご飯をね2杯か3杯ぐらいおかわりしながらこう食べて、みんなでおかずをこうつつぎ合いながら食べたというのが、やっぱりこういう今の時代になって一人ずつお皿にですね、おかずだとかサラダとかそういうのを持って食べるっていう時代になって食のシーンも変わってきた。でましてやお米じゃなくてパンと一緒にご飯を食べたり、まあピザを食べたり、まあ夜でもパスタだけにしたりだとかですね、お米の消費が減ってきた。実はそれに合わせて漬物もどんどん落ちてきたということなんですね。このままではやはりお米とパンの消費が逆転した中で、お米の、まあ、いわゆるあてということでは、もう消費は伸びていかないなと、じゃあどうしよう、じゃあやっぱり今の食のシーンにあったパンに合うお漬物、パスタに合うお漬物、ピザでも一緒に食べれるよ、ワインと一緒に食べれるよというようなね、もうサラダに近いお惣菜に近いそういう漬物をね開発していこうと、ここ10年近くそこに非常に力を入れてきて、今頑張ってそれをまあ対面売り場なんかで販売しているという状況でございます。
さあ、まあ、いろんな困難に立ち向かわれてまいりましたが、はい、社長これまでの人生の中で大きな決断を教えてください。
まあ、我々はこの中京地域に本社を置いて工場も置いて活動してたわけなんですけども、だんだん漬物の商品も落ちてきて売り上げも落ちてきているから、販路を広げようじゃないかと、まあ、たまたま空いてる工場があるからこれを使わないかという話がいただいたものですから、じゃあちょっと栃木に工場を開設して関東地域に左翼を販売していこうじゃないかと、2009年にラインをいろいろ作って完成させたわけなんですね。ところがですね、完成と同時にリーマンショックが始まったと、まあ、一気にですね日本の消費が落ち込んだと、思ったようにこう数字が伸びない、製造も増えないと、非常に厳しい状況が続いた。特に関東域は非常にこう消費が落ち込んで厳しい時期が続いたということで、まあそんなこともあってちょっと赤字が続いたと、2014年に断腸の思いでもうこの工場を閉鎖しようと、もう一度仕切り直してこの中京地区でやっていこうと、工場閉鎖をしたということがあります。
まさに断腸ですよね。
そうですね、
さあ野菜不足を漬物で補って健康を維持するという提案に加えてですね、日本のお漬物食文化を次世代につないでいこうというお役目もあるのかなと思いますが、丸越の抱える今の課題そして未来への展望をお聞かせください。
今ですね、日本人は健康志向になってきているという中で、厚生労働省も塩分を控えなさいよだとか、1日に350グラム以上の野菜を摂取目標として頑張ってくださいよと、まあそんなようなこう指針が出ているわけなんですが、生野菜を1日350グラム食べようと思うと両手いっぱい、ボール一杯の野菜を食べなきゃいけないということで、私自身もね朝昼晩の食生活を振り返ってみると、いやなかなかそんなに摂取できないなと。でもね、実はお漬物っていうのは塩漬けして浸透圧でねこうギュッとこう小さく漬け込みますので、こう圧縮されるんですよね。 そうすると生野菜で 350g、まあ、食物繊維含めて摂取しなさいよというのが漬物にすると小鉢一杯ちょっとぐらいで取れるってことなんですよね。
そうですか。
でどういうことかというとね、はい、意識さえすれば、はい、ちょっとずつそうやって食べるっていうふうにすれば取れる量で、漬物っていうのは食物繊維それからビタミン、うん、食物性の乳酸菌で、はいはい、ミネラルがあると実は究極の伝統的な健康食品なんだなというのをね改めてやっぱり感じる次第なんですよね、はい、
なるほど。
で、まあ、そういう中ただちょっと漬物って塩分多いでしょと、はいはい、認識が非常に強いもんですからそこでちょっと漬物は敬遠しちゃうというような流れもある中で、まあ、実は非常にこう低塩なんですよね、
はい、
でそれはやっぱり昔は保存食ということで冷蔵設備もしっかりしてなかったから、うん、たくさん塩を入れて腐らないようにつけてた漬物なんですけど今はこう冷蔵システムが製造から配送から店頭から全てこう冷蔵が一貫して温度管理ができるということで非常に低塩になってる、
はい、
まあ、下手するとドレッシングを生野菜にかけて食べるよりも塩分が少なく済むと、まあ、そういったところがね非常にもう一回見直すべきだなと、うん、まだいかんせん業界をはじめ我々のまあアピール不足があるなと、うん、まあ、ここ数年減塩 30% とか 35% と袋やカップなんかにもちょっと表記したりとかして、うんうん、まあ、一生懸命そういうところもね認知してもらいながら消費をなんとか増えていかないかとそして認識を変えていただけないかということを今やってる。
さあ丸越としては100年漬物一新、はい、丸越というキャッチフレーズが終わりです、はい、まあ、一方で野田社長ご自身の座右の銘聞かせてください。
座右の銘、
はい、
積少偉大と、
はい、
まあ、小さいことの積み重ねが大きなことを成し遂げているよ、うん、これ二宮金次郎さんの言葉なんですけどね、はい、これはうちのキャッチフレーズにもつながるものがあるなと、うん、コツコツと積み重ねて、うん、この道をしっかりと極めてやっていきたいなと、
うん、漬物という食文化の歴史自体はもう何百年と続いているわけですから、はい、どうぞあの100年後200年後もですねこの国に美味しい漬物がある
そうですね、う
ん、そんな未来をお任せします、
はい、ありがとうございます、はい、
野田社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。